闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆いますが、私たちの上には主が輝き、主の光が私たちを通して現れていくことを心から信じて感謝いたします。主の御言葉、今日は2週間前、ヤハウェシャローム、主は我が平安という御言葉の第2回目としまして、勝利の主の勝利の器としてというサブタイトルを持って御言葉を取り継がせていただきます。2週間前、主は我が旗、3週間、4週間前ですね、ヤハウェニシ、主は我が旗、私たちの基準、印、力であられる主、私がそのようになるからと言ってくださる主であることを確認しました。そして先々週ですが、ヤハウェシャローム、主は我が平安と御言葉をいただきました。主と出会って真の平和はキリストに生きています。神と出会った時に人は死ななくてはならなかったはずなのに、キリストに出会っても私たちは生きている。主の平安がある、安心がある。そして主は小さいものを選んで回復、豊かさ、平和を築かせてくださるものとして用いてくださること。そしてこのシャローム、平和という言葉は、私たちの一時の平安な感情、感覚のことを言っているのではなく、主の平和の契約のことを言っているのであるから、主が平和をもたらすというこの契約には完全完了の意味もあるのだということ、完璧なエンディングを主は約束してくださっていることを受け取りました。タイトルのレジュメに戻していただきまして、先週は石井先生を通してルカの福音書10章から、あなたも言って同じようにしなさい、あなたも言って同じようにしなさいと語られました。靴を脱ぎ、権利を捨てて主に働いていただくときに、私たちの内側にイエス様が働いてくださいます。腹渡がよじれるような痛み、本当に人々を思い、腹渡がよじれるこの痛みを持って、スプラーニングゾマイと、ギリシャ語を確認しましたが、それを感じさせていただいて、イエス様ご自身がその痛みを感じて、人々のために死にまでも従ってくださった、そのキリストの霊が私たちのうちに与えられて、倒れて死にゆく人々のために自分の命を捨てて命を届けていくようにと、私たちを励ましてくださっていることを受け取りました。私たちのこの1年半のこのコロナ、新型コロナ感染症との戦いの中で、本当に顕著なことは、それまで下がっていた自殺率が、特に若者の自殺率が本当に下がるどころか上がっているというこの現実です。主は私たちの国に必ずそんなものを聞かない日を起こしてくださることを信じます。私たちが腹渡をよじれるほどの痛み、本当に世界の人々はコンビニで子供が捨てられるなんて聞いたらそっとするようなニュースです。でも私たちはそれをもうしょうがないことのように受け流さなくては生きていけない、そんな国に、そんな町に私たちは生かされています。でも主は言って命をと、主に語られ、一人一人に届けていくときに、必ず主が命を届けてくださる。この町中が、この国中が、その命にあふれていくことを心から信じます。今日は主のその平和、完全な勝利の約束が私たちを通して広がっていくということを、ギデオンの実際戦ったその戦いのストーリーから見ていきたいと思います。主は同じように同じことを繰り返して、今日は300人の勇士たちの学びをことを通して学びますが、300人を選んで同じように同じことをするということは、主は二度同じことを繰り返しはしませんけれども、主がこのストーリーを通してプロセスを、どのようなプロセスを通して導かれたのかということはを学ぶときに、それは多くの他のプロセス、主の導かれる導きにも通じることですので、そのプロセスを見る中で主がことを導かれるときに、どのように導かれるのか、そして私たちもそこに加えていただいていることを確認して、この国に、この地に一時的ではない、感覚的なものではない、私たちは良くてもまた次の時代が苦しんでしまわなければいけない、そんな平和ではない、本当の平和をもたらすものとして私たちを使っていただきたい、用いていただきたい、そのように願いながら、この御言葉を共に受け取っていきたいと願うのです。詩式の7章の2節から8節まで、 詩式7章の2節から8節までご一緒に朗読してまいりましょう。では3、はい。その時主はギデオンに仰せられた。あなたと一緒にいる民は多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないから、今民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい、ギルアデ山から離れなさいと言え。すると民のうちから22,000人が帰っていき、10,000人が残った。すると主はギデオンに仰せられた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水のところに下って行け。私はそこであなたのために彼らを試そう。私はあなたに、この者はあなたと一緒に行かなければならないと言うなら、その者はあなたと一緒に行かなければならない。また私があなたに、この者はあなたと一緒に行ってはならないというものは誰も言ってはならない。そこでギデオンは民を連れて水のところに下って行った。すると主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように舌で水を舐めるものは残らず別にしておき、また膝をついて飲むものも残らずそうせよ。その時口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの民は皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で、私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせよ。そこで彼らは民糧食と角笛を手に取った。こうしてギデオンはイスラエル人を皆それぞれ自分の天幕に送り返し、300人の者だけを引き止めた。ミディアン人の陣営は彼から見て下の谷にあった。アーメン。6章の後半のところから、ミディアン人がアマレク人、東の人々、皆と連合してヨルダン川を渡って攻めてきます。地形的に、地理的に言いますと、東の方からイスラエルに攻めてきます。ヨルダン川を渡って攻めてきます。ギデオンはそれを見て、角笛を吹き鳴らして、イスラエルの各地に使者を使わして、32,000人の民を集めました。そして7章の2節、主がギデオンに言われます。民が多すぎる。敵の数はどのくらいだったでしょうか。詩式の8章の10節を読むと分かるんですが、合計は135,000人です。敵の数は135,000人に対し、32,000人で相対していくだけでも無理があるのに、主は多すぎるとおっしゃったのであります。よっぽど特別な秘密兵器でもない限り、32,000人でも135,000人には勝てないですね。すごい武勇の勇士が10,000人ぐらいいたとしても、この戦い絶対勝てない戦いだというふうに言うでしょう。しかし主はそれで勝って戦って勝ったら、あなたたちは自分を誇るので、主よありがとうございます、あなたのおかげ以外の何者でもありませんとはあなたたちは言わなくなるので、多すぎると言われたのです。第1番目の主の導かれるプロセスの1番目のポイントです。主は人が誇れない方法で勝利を取られます。アメン、アメン。あなたたちが頑張って何かできた、あなたたちが一生懸命やってできた、あなたたちの忍耐力が、辛抱力が、なんとかかんとかと、あなたたちの方に栄光が返されるようなものを神の技とは呼びません。神にしかできない方法で神様はことをなされるお方なのです。そんなものできるわけがない という方法で神様は、私自分で栄光を取りたいんだよねって言われる神様なんですね。2万2千人に対してではありませんが、3万2千人に対して、恐れ、おののく者は帰りなさいというふうにギデオンに言わせました。2万2千人が去って残り1万人です。もうこれで十分だろうと思いきや、まだ十分ではない。多すぎると主ははっきり、多すぎるとはっきり言われているんですね。水を飲ませるところに連れて行き、口に手を当てて水を飲んだ者たちだけを取りました。1万人から9700人、犬のように水を舐めたり膝をついたりして減って300人だけが残され、その人たちを使いなさいと言われたんです。300人のこの人たちはギデオンの精鋭たち、ギデオンの勇士と呼ばれる、まあ恐れもしていないし、膝をつかずに飲める水を飲むということはある意味備えのできていた人たちという意味で受け取ることができると思いますから、すごい人たちだったとは思います。でもこのストーリーのポイントは、この300人がどれだけすごいかということじゃないんですね。300人で13万5000人ですよ。どちらにしろ勝てるわけのない戦い、主はご自身の栄光をたった300人で13万5千人を打ち破るという方法を持って、主ご自身がすごい栄光を取られたということであります。実際のところ300人対13万5千人が私の中で想像もつかなかったので、具体的になるかどうかはわからないんですが、私なりに調べてみました。300人を私たち TLC のおおよその数とします。礼拝に出席している方、子供から大人まで、またフィリピーノの方々、オンライン参加してくださっている兄弟姉妹、皆さんもです。含めて300人ぐらいとしましょう。13万5千人がどのくらいか、大田区の人口で調べました。住所、地域名で今から申し上げます。下丸子と言ったら1丁目から4丁目ありますが、その全部ですね。下丸子、矢口、東矢口、多摩川、東蒲田、南蒲田、西蒲田、蒲田、蒲田本町の住民、全部が大体13万5千人です。この辺に住んでる人しかね、全くわからないっていうのを調べた後に気づいちゃったんですよ。大田区の 区の情報から調べて、全部計算した後に、これ、千葉から来てる方わかんないなって。でも調べたんでお伝えさせていただきましたが、この地域本当に一体です。もう2つ3つの駅全部住んでいる方、もう川の向こうギリギリから全部というぐらいの方々を集めて、13万5千人が全員敵で、私たち TLC300 人だけです。まあもう今で例えるならこの建物を出た瞬間に矢が飛んでくるみたいな、勝てるわけがないですよね。家にだってたどり着けない。そのような可能性を全く感じない戦いをさせて、すごいのは主であるということを明らかにさせたいのです。主はこれが主の方法であります。詩編20編の6節から8節までご一緒に朗読いたしましょう。前に出ましたのでご一緒に朗読しましょう。3、はい。今こそ私は知る、主は油注がれたものをお救いになる。主は右の手の救いの力を持って聖なる天からお答えになる。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろう。彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。アーメン。前回も確認したことですが、ギデオンは失礼ながらマイナーな部族出身、マナセ部族出身の方、最大部族でもなく、そこそこ小さめのアビエゼル部族、その中の最も小さいもの、つまり末っ子。そのようなギデオンに対して主は、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないかと語りかけられたのです。主は事実、小さいものを用いて平和を築かれ、素晴らしい、すごい、壮大な、壮絶な力あるお方である、私は、ということを主は表されるお方であります。 これが私たちの十字架の主の勝利の方法であることを心から感謝いたします。人々は愚かだと言うんです。結局自分が死ななきゃいけない方法って本当に愚かなんじゃないんですか。それが本当に勝利なんでしょうか。人から見たら理解されない、人から見たら弱いと思わざるを得ないような方法を持って、主ご自身は栄光をおとりになるお方です。この宗教と呼ばれるもののすべては、人が自分で上に登らなくてはならないのです。自分が誇らなければならないのです。その宗教を始めた方も皆が上に上に上に上にとたどり着こうと登った結果、その後の人たちが作り上げたものであります。しかしこの私たちの主イエス・キリストは、天の御座から下って下って下って、人は誇ることが絶対にできない方法を持って、ただ信じる、その救いの道を開いてくださることを通して、人が誇るのではない、私が栄光を取るのだと、十字架の救いの道を開いてくださったお方であることを本当に感謝いたします。第一コリントの一章をお開きしましょう。第一コリントの一章23節、ご一緒に朗読しましょう。そして23節から31節までご一緒に朗読いたしましょう。23節から31節まで、3、はい。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。アーメン。私たちは主イエス・キリストを誇ります。ご一緒に告白いたしましょう。私たちは主イエス・キリストを誇ります。もう一度、私たちは主イエス・キリストを誇ります。アーメン。他のもの、年数が長く、信仰年限が長くなったとしても、あるいは、うちの娘さんも3歳ですが、自分のしたことを誇ろうとします。でも全ての人たちただ誇るのはイエス様だけです。アメン。詩式の7章に戻りましょう。9節から14節まで、またご一緒に朗読したいと思います。詩式の7章9節から14節まで、ストーリーは続いていきます。3、はい。その夜、主はギデオンに仰せられた。立ってあの陣営に攻め下れ、それをあなたの手に渡したから。しかしもし下っていくことを恐れるなら、あなたに仕える若い者プラと一緒に陣営に下っていき、彼らが何と言っているかを聞け。その後であなたは勇気を出して陣営に攻め下らなければならない。そこでギデオンと若い者プラとは、 陣営の中の変態の橋に下っていった。そこにはミディアン人やアマレク人や東の人々が皆イナゴのように大勢谷に伏していた。そのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれなかった。ギデオンがそこに行ってみると一人の者が仲間に夢の話をしていた。一人が言うには、私は今夢を見た。見ると大麦のパンの塊が一つミディアン人の陣営に転がってきて天幕の中にまで入り、それを打ったので倒れた。ひっくり返って天幕は倒れてしまった。するとその仲間は答えていった。それはイスラエル人ヨアシュの子ギデオンの剣に他ならない。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだ。アメン。9節、主はギデオンに言われます。立ってあの陣営に攻め下れ。それをあなたの手に渡したから。このまま16節ですかね。そして彼は300人を 3つの隊に分けと戦いに行ったら良さそうなものなのに、主は余計なことと、主が余計なことはされないので言い方が難しいですが、主は余計と思われるようなことをギデオンに言うのです。恐れるならこれこれこのようにしなさいと。何かおかしいと思いませんか。恐れるならってさっきどっかで聞きました。そうです、3万2千人から恐れるなら帰りなさいと言って2万2千人が帰ったタイミングで、恐れてる人は帰らなきゃいけなかったはずなのです。ギデオンは結果を見ると、恐れるならこれこれこのようにしなさいと言われたことをしていますから、恐れてたっていうことです。あれ、最初の2万2000人帰ったタイミングでギデオンも帰っていたらよかったんちゃうんですかね。まあ、なんかそうするとこのギデオンのストーリーわけわからなくなっちゃいそうな感じもしますけど、でもなぜでしょう。ギデオンが恐れるものは帰りなさいと彼自身が主に言われて宣言した、ね、管として用いられた器です。ですから自分で恐れるものは帰りなさいと言って、はい私も恐れているんで帰りますってもし言っていたとしたら、まあ、主はどうされたかっていうと、まあ、私この仕草好きなんですけど、主は首を掴んで、ギデオンお前だけはダメなんだよね、戻ってっていうふうにされたんじゃないかなと思うわけです。何が言いたいかと言いますと、この時はギデオンは管として用いられる時が来てしまっていたので、彼は恐れていたとしても帰ることが許されない状況だったんです。民のために使えなきゃいけない、人のために自分を犠牲にしてでも使えなきゃいけない、そのような状況だったということです。そのようなリーダーに主は幻を見せ、ビジョンを見せてことを進ませてくださるお方であることを覚えます。第2番目、主は恐れるリーダーにビジョンを与えてくださいます。兄弟姉妹、私たちにとってギデオンのように、あるいは教会の牧師がするかのように多くの群衆をリードするときはもしかしたらないかもしれません。でも数人の人々を見るときに、あなたがリードしなければいけないとき、パートナーを見るときに、子供を見るときに、あなたがその人たちの先を見てビジョンを見てリーダーシップを発揮しなければ、その人たちは先に進めない、そのようなときが私たちイエス・キリストを信じてついていく者たちには人生で必ずあります。イエス様がそのように導くための器として皆さんを絶対に用いるからです。用いておられるからです。それがたとえ一人であろうと100人であろうと、その時が来てあなたを通して私は語ると言われる時には、あなたは恐れていたとしても逃げることは許されないのです。主の方が強制的に 首根っこをつかんで、まあ、襟首をつかむかどうかは分かりませんが、もう一度そこに戻し、私はあなたを通してこの人を導きたいのだ。あなたを通してこの人を導く以外にないのだと言われる時が来ます。その時に主は、恐れるなら私があなたに教えるビジョンを見なさいと、私たちに夢を、幻を、ビジョンを見させてくださって、励ましてくださって、前進させてくださる、人々のその先を見させてくださり、神の技がどのように広がっていくのか、その先をビジョンによって見させてくださって前進させてくださる主であることを本当に感謝いたします。使徒の働き2章の17節18節前に出していただいて、私の方で朗読いたします。神は言われる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。アメン。旧約の時代にはギデオンのように、本当に一人また一人、ぽつりぽつりと神に特別な働きのために、その一時油注ぎは注がれました。でもイエス様が天に帰られて聖霊を注がれて以降、その油注ぎは全ての人に注がれて、その特権は何のためかというと、全ての人がその責任を果たして人を導くものとなるためです。主よ、あなたを愛しますと本当に最後に告白したあの弟子は、私の羊を飼いなさいという主のチャレンジを受け取って前進していきました。私たちも、家族でしょうか、パートナーでしょうか、会社でしょうか、学校でしょうか、主イエスキリストを知らない人々を導くために、私たちがそこに立たなくては、誰も代わりに立つことができない。そしてそこで恐れる心がある。でもその時に主はビジョンを見させてくださって、前進させてくださるお方であることを心から感謝いたします。このビジョンは、大麦のパン、塊が一つ、敵陣に転がり入っていって、天幕をひっくり返して倒してしまうというビジョンでした。ここで言うのビジョンで言う天幕というのは、ミディアンの人々が遊牧民族でテントを張って外して、また移動して、テントを張って外して、また移動して、そのような遊牧民族であったことを意味しています。その天幕の中にまで入ってというのは、天幕の中にあるミディアンの神々、異教の神々さえも打ち壊して、ひっくり返して、全く考え方を180度逆に逆さまにしてしまうような勝利を主が与えるということです。大麦のパンというのは、小麦よりも貧しい、弱い、小さなという意味合いがあるイスラエル、神の勇士たちのことです。私たち本当に弱い小さい者たちをも、主は一塊のパンとして用いてくださることを感謝いたします。私たちのは一塊のパンです。東京ライトハウスチャーチ兄弟姉妹、私たちはオンラインの兄弟姉妹も、私たちは一塊のパンです。分断はされません。敵は分断しようとしてきます。私たちの中に仲違いを、誤解を与え、いや違うじゃないかというようなものをもたらそうとしてきます。でも私たちは騙されません。その敵の策略を見抜いて、そこにイエスの御名によってノーと宣言します。私たちは一つです。主イエスキリストの栄光を表す群れ、イスラエルと世界宣教に仕える群れ、礼拝宣教交わりに前進する群れとして、私たちは一つです。敵はどんな策略を持ってもこれを分断することはできません。彼は捕虜としてついてきています。ですから声で、こんなこと言ったってお前たちは、こんなこと言ったってお前たちはと最後の悪あがきを口でするでしょうが、その声には私たちは騙されません。本当に私たちはイエス様に会って一塊のパンとして敵陣に入っていって、転がして打ち破ってしまう、その技を必ず見ることができる民とされていることを心から感謝いたします。最後、詩式の最後に行く前にもう一つありました。このビジョンは敵が見たということ確認しておきましょう。ギデオンが見たんじゃなくて、敵が見たということです。そのサタン、そこにつく者どもは敗北をすでに知っているということを私たちは知って励まされましょう。 アメン。敵はもう負けることを知ってるんです。最後、彼らは悪あがきをします。でも、必ず勝利が来るということを主も知ってるし、敵も知っている。私たちだけが時々うやむやになっちゃうだけです。今日も新たにクリアにします。必ず主にあって勝利を取ります。7章19節から22節まで最後ご一緒に朗読いたしましょう。19節から22節です。3、はい。ギデオンと彼と一緒にいた100人の者が真夜中の四番の始まるとき陣営の端に着いた。ちょうどそのとき万兵の交代をしたばかりであった。それで彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。三体の者が角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕き、それから左手に松明を固く握り、右手に吹き鳴らす角笛を固く握って、主の剣、ギデオンの剣だと叫び、それぞれ陣営の周囲の持ち場についたので、陣営の者は皆走り出し大声を上げて逃げた。300人が角笛を吹き鳴らしている間に、主は陣営の前面に渡って同士討ちが起こるようにされた。それで陣営はテレラの方のベテハシタやタバテの近くのアベルメホラの橋まで逃げた。アメン。主はギデオンにこのビジョン、幻を見させてくださって、ギデオンは主を礼拝しました。そして勇気を得て戦いに備えていきます。ここからはギデオンが全て決めています。主が語られた、ギデオンが管となった、あるいはギデオンが民と相談して決めたというような記述は一切ありません。その主が油注がれた、主が立てたリーダーの声、決めたことに民は皆従って前進していく記述を見ることができます。持ち物で角笛と松明がありますが、それはもう何回か過去のメッセージで、触れていますので復習してください。角笛、本当に主の声、主の時を告げ知らせるもの、また血を流しているイエス様の姿もあります。また松明、それは燃える炎、主の清めの聖霊様の炎、主を表す、はっきりと明らかにするものでありますけれども、細かくは今日は触れません。今日は壺に触れたいのです。3つ目のポイント、それは一人一人が殻を破って役割を果たすときに敵は逃げて勝利がもたらされるということです。この壺というのはアブラハムの息子のお嫁さん探しをしたときに、リベカがラクダに水を注いだときの水がめという言葉です。これは何を意味しているか、何を表しているか、それは生活にどうしても必要なもの、生活の歩みの中でいつもしていること。水を運ぶことはもちろん命につながることですから、歩みの中で、日々の中で、この水がめというのは本当に大切なものであります。それに戦いが始まったときに、その水ではなく、いつもの生活ではなく、主の炎を入れて持ち運ぶようになります。そして今日受け取りたいのは、この20節でも、また19節の終わりでも、壺を打ち壊し、壺を打ち砕きと2回も御言葉がこの壺を砕いているということ、そこに注目している、そこに2回も言及しているということであります。生活のためにどうしても必要なこと、いつもの生活の中でどうしても必要なこと、そしてそこに主の炎を入れて持ち運んでいくことはあるでしょう。でも主の時が来た時には、その壺は、その生活の習慣は、その生活にどうしても必要だと私たちが思っていることでさえも、打ち破って打ち壊して主に従い、主の光を表さなければいけない時が私たちの人生にはあるのだということであります。チャレンジがあるでしょう。その後どうするんだろう、その後どうしていくんだろう、いろいろあるでしょう。でも主の時が来た と宣言された時には、その壺を打ち壊し、打ち砕いて、主の光の方が現れることを宣言しなければ、あなたの平和はあっても、あなたの平安はもたらされても、次の代にまで敵は残ってしまうのです。あなたがその生活を維持することができるから、次の代にも戦いが残ってしまうのです。私たちはその壺を打ち砕いて、私たちの先はどうなるんだろうと思うことをしてでさえも、次の代が平和になるための戦いを、主の戦いですよ、もちろんね。人との戦いではありません。主の戦いを戦わなければいけない時があるのです。主よ、どうぞ私たちにその時、その声を聞かせてください。そしてその時に、主よ、あなたに従う勇気、油注ぎをどうぞ私たち一人一人に与えてください。今日心から主の前にお祈りします。また、もう一つ、21節。敵が逃げていく、走り出して大声を上げて逃げていく、その直接の理由として書かれているのは、21節、それぞれ陣営の周囲の持ち場についたので、敵は逃げ出しました。それは、三つ目のポイントの二つ目のところにある役割、それぞれ一人一人が役割を果たすということだと心から信じます。私たちはキリストの体です。皆が同じことを同じようには働きません。でも、どのような小さな部分であったとしても、それぞれの役割を果たしていかなければ、体としては機能しない。神の民としては勝利を取れないのです。この300人が一人でもかけて、一人だけ逃げた99人が隊について勝利を取ったとは聖書は言っていません。300人が100人ずつの隊に分かれ、すべてが持ち場についたので、敵は逃げ出して勝利を与えられたと御言葉が宣言していることを私たちも共に受け取ろうではありませんか。300人対13万5千人です。役割ついたからって勝てるんかい。最初に戻っちゃうかもしれませんが、役割私が果たしたからって勝てるんかい。来ますよ。もちろん来ます。例えば私がここで言うならば、引き戻すつもりはありませんが、こんなところで神の御言葉語ったからって本当に今週主の勝利が来るんかい。でも主はできると信じて語るのです。主にはできると信じて役割を果たすのです。リーダーが言われた、その属している群れの主に立てられたリーダーが宣言するときに、できるんかいではなくて、主にはできると信じてそれをなすのです。その時に主が責任を持って勝利を表してくださいます。ギデオンが諜報活動をしたとき、敵陣に行って情報を聞きに行ったとき、若い者プラが一緒に行ったと聖書は記しています。このプラという言葉は、茂った葉、枝、若い芽という意味を持った言葉です。若い者プラと書いてありますので、まあ、若い芽というそのままの意味、そのままの名前、意味の名前だと思うんですけれども、この若い芽プラが一緒に行ってと神様に名指しで指定されたとき、ギデオンは大きな励ましだったと思います。一緒に行く者がいる、次の時代のリーダーかもしれない、本当に一緒に立つ者がいるということは本当にギデオンにとってはすごい心強かったと思いますが、プラにとってどうだったと思いますか？ちょっと待って、僕じゃないでしょ。もっとリーダーたちいるでしょうって思ったんじゃないでしょうか。それこそ300人の精鋭と呼ばれる人たちは、私やりますって志願してないですよね。恐れます、恐れるものは去りなさいってかって、いや恐れはありませんって言ったら1万人になって、いや1万人ならまだいけるかなと思ってたかもしれませんが、その後水を飲めと言われて手で飲みました。周り膝ついてるな、大丈夫かなこの人たちと思ってたら、あなたたちだけ残りなさいって聞いてないよって300人の人たちは思ったかもしれません。でもその時恐れなく備えのできている人たちを、主が残りなさい、私があなたを用いると言われた時、彼らの感情、感覚、考え方は一切聖書には記されていないのです。若い者プラがどう感じたなどは聖書は問題にしていないのです。主が任命されあなただと語られたときに、その通りにそれぞれの役割を果たして、全員がその役割を果たして主の勝利が現れた、主が栄光を取られた、主の完全勝利が現れた、そして主がその後そのリーダーを 変な風にはされずに、主があなた方を治められます。詩式の8章の22節23節ですが、私じゃない、ギデオンは言いました、私じゃない、主があなた方を治めてくださいますというリーダーとして主が持ち、守り支えて導いてくださいました。前々回のヤウェシャロメッセージで、ヤウェシャロムという中で、本当に主は完璧なエンディングへと、約束へと導かれますとありましたけれども、本当にこの宣言にあるように、ギデオンは平和を獲得した後も、本当に主が治めるのだ、完璧な主の統治へと私は導く、その役割をしているに過ぎないのだと、ギデオンは宣言することができているのです。そして、その最高の方はもちろん、この十字架にあるイエス・キリストです。イエス・キリストは本当に従い通して、どこまでも下られて、敵陣どころか死の淵にまで、死の底にまで下って、蘇られて勝利を取ってくださった。十字架の上で、完了した、シャロームはここにあると宣言して勝利を取ってくださった。その役割を徹して、役割に徹して果たしきってくださった私たちの救い主であることを覚えて、本当に感謝いたします。勝利の主イエス・キリストの霊を受けている者として、勝利を告げ知らせ、それをもたらしていく役割をそれぞれの場において、主に与えられている場において、この1週間も果たしていきましょう。私が果たしたからどう変わるんですか？300人対13万5000人どうなるんですか？それらは一旦置いておいて、今週も主よ、あなたに召されたところに使えます、前進していこうではありませんか。ヨハネの16章33節、最後に主の勝利の約束の宣言を今日も共に受け取って終わりにし、主の御言葉に応答してお祈りしていきたいと思います。立ち上がってご一緒にこの御言葉、主の語ってくださる、イエス様の語ってくださる言葉、語りかけを聞いてお祈りしていきましょう。ヨハネ16章の33節です。3、はい。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。アーメン。御言葉に応答しお祈りしてまいりましょう。